ただし、中間地。緑を守る森林づくり。身近な緑の整備、保存の提案募集。市民の身近な安らぎの場や、美しい景観の維持など、多くの公益的機能を持つ、平地林や里山林は、開発や管理放棄などにより、減少と荒廃が進んでいます。里根市では、5年前に県が導入した森林保障環境税を活用し、森林所有者や森林ボランティアの提案を受け、自然再建活動を行うための森林の整備、または通学路、公共施設、住宅団地周辺の身近な緑の維持、保全を支援しています。整備の条件として、市と森林所有者などにおいて、10年間の森林の維持、保全に関する協定を結びます。身近な緑を守るため、皆さんのご提案をお聞かせください。問い合わせ先、奈良庁舎農政課、電話 58-2911、内線 8153。子どもたちを社会で支える子ども手当が始まりました。政府の政策に伴い、平成22年度、平成22年4月1日から、児童手当制度は子ども手当制度へと移行しました。現行の児童手当との変更点とは、所得制限がありません。支給対象児童が中学校終了まで延長されます。手当額が児童1人につき一律月額1万3000円、平成22年度になります。手当を市に寄付できます。児童手当、子ども手当のおさらいです。児童手当は平成22年3月まで、所得制限はありです。支給対象児童は小学校終了まで、12歳到達後の3月31日まで、月額手当額は3歳未満及び第3子以降は1万円、3歳以上の第1子から第2子は5千円。寄付制度はなしです。子ども手当は平成22年4月から、所得制限はなしです。支給対象児童は小学校終了まで、15歳到達後の3月31日まで、月額手当額は中学生以下の子供に一律1万3000円。寄付制度はありです。支給要件とは、子供手当における子供とは、15歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるもの、中学校終了前とし、児童などの支給要件は、児童手当と大きく変更なく、日本国内に居住し、子供の看護を行い、かつ、生計を担うものを言います。手当の使い道とは、子供手当は、時代を担う子供一人一人の育ちを、社会全体で応援するという趣旨のもとに支給されます。手当の受給者については、趣旨に鑑み、法律により、その趣旨に従って、子供手当を使用しなければならない責務が定められています。また、子供手当は、このような趣旨に沿って使われるために、支給を受ける権利が保護されています。こうした子ども手当の趣旨や受給者の責務、受給点の保護を踏まえると、仮に子どもの育ちのための費用である給食費や保育料などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない人に用いられるということは、法の趣旨にそぐわないものと考えられます。よって、子ども手当は必ず子どもの健やかな育ちのために、有効に活用するようにしてください。子ども手当への移行。平成22年3月31日時点で、児童手当、小学校終了前特例給付を含むをすでに受給している方、受給資格と認定されている方については、必然的に子ども手当の受給資格を有しているとみなし、新たな受給申請手続きを行う必要はなく、そのまま子ども手当の受給者となります。ただし、所得制限を超過していた方や、年金届け未提出等により、児童手当を受給していない家庭、中学2年生、3年生のいる家庭については、子ども手当の手続きを行わなければ、正しく手当は支給されません。また、3月以降、 出生や他市町村から転入してきたり、した方などが3月31日時点で、当初の児童手当の認定をされていない方についても、子ども手当の申請手続きが必要です。これらの場合、申請の開始の経過措置として、前年9月末日までに申請を行えば、子ども手当を受給できるようになった時点に遡って支給されますが、手続きを早めに行うことを推奨します。経過措置が適用されない場合は、手続きが遅れてしまうと、遅れた分だけ手当が受給できません。ご注意ください。転入前の住所地で、すでに子ども手当の受給認定をされていた方については、経過措置は適用されません。4月以降に出生などで中学生以下の子どもを養育するようになった場合、その子どもにかかる経過措置は適用されません。4月以降に住所や看護者の移動などがあった場合、その後の申請については、経過措置は適用されません。あなたの世帯は支給に該当しますか？はい、いいえ方式でお知らせします。看護者は日本国内に居住していますか？看護とは子どもの生活全般の面倒を見ることです。いいえの方は子ども手当の対象にはなりません。はいの方は平成7年4月2日以降に生まれたお子さんはいますか？いいえの方は子ども手当の対象になりません。はいの方は、平成22年3月末までに、児童手当、小学校終了前、特例給付金を含む、の受給認定はされていましたか？いいえの方は、所得制限で受けられなかった方など、子ども手当を受給できます。児童福祉課で申請してください。はいの方は、平成22年4月1日時点で、中学7年生か3年生のお子さんはいますか？いいえの方は、手続きを行う必要はなく、自動的に子ども手当の受給者となります。新中学1年生は、申請しなくても、自動手当から継続支給となります。そして、はいの方は、中学生も子ども手当の対象となります。自動福祉課で、手当増額の申請をしてください。なお、看護者が公務員の方は、ご自身の勤務先で確認、申請を行ってください。手当は勤務先から支給されます。認定請求の方法。住民記録や加入年金、子どもの看護状況について確認の受給資格が認定されます。手続きの際に必要なものは以下の3点です。1、玄関。2、受給者名義の口座がわかるもの。3、受給者の健康保険証または年金加入証明書。受給者とは、看護者のうち、主に児童の生計を担う方です。認定請求書、申請書は、児童福祉課窓口にあります。子供と別居している場合や、看護者が子供の親でない場合、外国籍の方などは、別途手続きが必要ですので、児童福祉課までお問い合わせください。公務員の場合、勤務先への申請となります。子供手当の支給。手当は、原則として、認定請求した月の翌日分から支給します。先ほどの経過措置を除きます。ただし、転入、出生を15日以内の手続きをした場合、移動があった日の属する月の翌日分から手当を支給します。経過措置が適用されない場合には、手当は遡って支給することができませんので、申請忘れにはくれぐれもご注意ください。また、子ども手当は二重にお支払いできませんので、子どもの看護、養育する方のいずれか一人が受給者となります。他、市区町村などで、その子どもにかかる子ども手当を受給している場合には、当市からの手当受給はできません。なお、子ども手当の支払い期は、6月、10月、2月の年3回を予定しています。円滑な手当支給のため、手当の支給は6月を予定していますが、市内の中学校終了前の児童を試算する事務処理の進捗状況により、 支払いに遅れが生じる可能性があります。皆さんのご理解をお願いします。今後、円滑な手当支給を行うためにも、9月末の申請期限にかかわらず、早めの申請をお願いします。現金届の提出について、児童手当から継続して子ども手当を受給する方については、子ども手当に移行しても、児童手当と同様に、毎年6月の現金届、児童の看護状況や加入年金状況の届出を提出する必要があります。しかしながら、本年4月以降に新規で子ども手当の受給申請をされた方は、初年度のみ現金届の提出が免除される予定です。現金届対象者については、6月頃に通知をお送りします。支払いスケジュール。6月に支払われる予定の手当について、子ども手当は4月から5月の2ヶ月分です。児童手当受給者であった方については、2月分、3月分を合わせて支給します。詳細は次の通りです。支払い月、平成22年6月の支給対象月は、平成22年2月分と、平成22年3月分の児童手当、子供1人の月額手当額は、それぞれ、0円、5000円、1万円。同じく、平成22年4月分と、平成22年5月分の子供手当の子供1人の月額手当額は、それぞれ1万3000円です。支払い月、平成22年10月の子供手当の支給対象月は、平成22年6月分から9月分まで、それぞれ子供1人の月額手当額は1万3000円です。支払い月、平成23年2月の子供手当の支給対象月は、平成22年10月分から平成23年1月分、子供1人の月額手当額は、それぞれ1万3000円。支払い月、平成23年6月の子供手当の支給対象月は、平成23年7月分と平成23年3月分、子供1人の月額手当額は、それぞれ1万3000円。同じく、支払い月が平成23年6月で、支給対象月が、平成23年4月分と平成23年5月分の子供1人の手当額はそれぞれ2万6000円です。なお、手当の年少や月額かどうかは未定です。問い合わせ先、小名調査児童福祉課、電話 58-2811、内線 1162。10ページ、11ページ。保険料率は据え置き、後期高齢者医療保険料。本年第1回、茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会が2月17日開かれ、平成22年度、23年度の後期高齢者医療保険料率が次の通り決定されました。金庫割額、37,462円。所得割率、7.60%。保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて4年ごとに見直されます。平成22年度の保険料額については、本年7月中旬以降に、市国保年金課から送付される、平成22年度後期高齢者医療保険料、保険料額決定通知等をご確認ください。なお、平成22年度及び23年度の後期高齢者医療保険料率は、前年度の保険料率が据え置かれました。また、民間事業体の健康保険の非使用者だった方の軽減について、保険料を算定する際の金庫割額の9割軽減が引き続き決定されました。問い合わせ先、県後期高齢者医療広域連合事業課保険料班、電話029-309-1213。ひな調査、国保年金課、電話、58-2111、内線、1182から1183。 狙い平らの設計図、都市計画の変更、次男、八原診療部一体型特定都市企画整理事業の事業計画変更、将来の都市利用計画の変更等により、昨年から手続きを進めてきた、次男、八原診療部地区の都市計画、行政地域、地区計画が3月25日付で変更になりました。対象となる変更区域は、次男、八原診療部地区内の地区公園周辺です。これらに伴い、都市計画図や地区計画パンフレットなどが一部修正になりますのでご注意ください。問い合わせ先、八原調査都市計画課、電話 58-2111、内線8161。木製パレットの施造、市防災施設の活用。市では、木村街の株式会社 LDF 木田工場から、業務で使用してきた木製パレット35枚を寄贈していただきました。今後、そのパレットの上に、あらかじめ作成しておいた防災用の土間袋や融雪剤を積んでおき、野菜時にクレーンを利用し、運搬車の上に積載することが可能となりました。ありがとうございました。株式会社 LDF の矢川さん時から黙々を受ける飯島市長の写真が載っています。国民年金、20歳以上の学生さん必見。平成22年度、学生ノート特例の申請について。学生であっても、20歳になると国民年金に加入しなければなりません。納付が困難な学生の方には、学生本人の所得、平成21年中が基準額以下の場合、申請し、承認されると、保険料の納付が猶予される学生納付特例があります。平成22年度、承認期間は平成22年4月から平成23年3月までの学生納付特例、納付の猶予を希望する学生の方は、年金手帳、学生証、学生証は有効期限に注意、印鑑をお持ちの上、都の調査、国保年金課で申請をしてください。ただし、平成21年度、学生納付特例を承認したもので、平成22年度も大学予定の場合は、日本年金機構から、ハガキ形式の学生納付特例の申請書が送付され、必要最小限の記載事項を記入し、郵送するだけで申請が可能となります。この申請に該当する方には、4月上旬に日本年金機構から送付されます。基準額とは、学生本人の平成21年中の所得が118万円プラス、扶養親族などの数かける38万円以下であれば申請が可能です。どんな学校が対象なの？学生とは、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校及び一部ですが、海外の大学の日本銀行に在学する方で、夜間、定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。ただし、就業年限が1年未満や、海外の学校など一部該当しない学校がありますので、詳細はご確認ください。年金額に反映しないの？学生の不特例を受けた期間は、年金を受給するための受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されませんので、ご注意ください。後で納付できるの？社会人になってから納めたいという方のように、10年以内であれば、通用することができます。ただし、承認を受けた年度から起算して、3年度目以降に通用する場合は、当時の保険料に一定の加算額が加わります。申請後はどうするの？申請をすると、承認または却下の通知が日本年金機構から郵送されます。申請中に、納付書や採択書などが送付される場合もありますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ先、日本年金機構ホームページ。ホームページアドレス。http://www.nenkin.org.jp/ go.go.jp/ 土浦年金事務所電話0298247121トラテオシャ国保年金課電話08-7111内線1181から1189市民ニーズに対応するため市職員人事異動平成22年4月1日付多様化・高度化する市民ニーズに迅速・的確に対応し市民の暮らしの安楽度を向上させていくためそれぞれの職に最もふさわしい能力と適正に備えた職員を配置するとともに職員の一人一人が積極性を持って能力を最大限発揮していくことが必要です。市では職員の意識改革を進め新月スピリットのもと市民の第一の姿勢づくりに積極的に取り組むため4月1日付で人事異動を行いました。なお異動者多数のため勝ち残者中以上を掲載します。はじめに総務部部長中澤治前市民経済部長総務課長時田照夫前財務課長財政課長豊島俊夫前学医療課長財務課長須崎和弘前学校教育課長資格政策課長補佐梅本和成前寺学校就職センター所長財政課長補佐荒井仁志前同所作財務課長補佐草間隆前社会福祉課長補佐財務課収納対策室長曽谷武史前財務課長補佐次に市民経済部部長片見和夫前都市建設部長行政課長中島剛前企画政策課長補佐市民窓口課長補佐中山和弘前信頼学習課スタッフ振興室長市民窓口課長補佐山田庁舎直井仁前税務課収入対策室主査次に保健福祉部児童福祉課長中村正史前同課長補佐国土年金課長中泉純夫前特定事業推進課長健康増進課長沼尻治光前都市計画課長補佐社会福祉課長補佐古谷隆雄前財政課長補佐児童福祉課長補佐小杉美智子前市民経済部市民窓口課長補佐矢原庁舎次に都市建設部部長森克美前会計管理者兼会計課長建設課長吉田健家前健康増進課長特定事業推進課長稲見進前次官事務局長下水道課長増崎敦則前同課長補佐都市計画課長補佐中村渉前会計課長補佐下水道課長補佐吉田栄前取手地方公益下水道組合課長補佐次に教育委員会教育次長大久保昭和前財政課長学校教育課長海老原貞夫前業務課信用対策室長今学校給食センター所長中島武史前総務課主査障害学習課スポーツ振興室長片倉義則前都市計画課主査次に議会事務局議会事務局長鳴島達夫前児童福祉課長次に農業委員会事務局農業委員会事務局長坂田博史前農政課長次に会計課 会計管理者兼会計課長、野本秀夫、前国保年金課長。課長補佐、木川誠、前市民窓口課長補佐。次に、派遣。取手地方広域下水道組合課長補佐、飯泉隆、前児童福祉課主査。次に、3月31日付退職者、小林博文、前副市長、古谷康、前総務部長、秋田信弘、前教育次長、堤雄三、前総務課長、高田森保、前建設課長、猪瀬茂雄、前農業委員会事務局長、沢田博子、前介護福祉課係長、土田静江、前伊那第一保育所主任保育士、鈴木雅恵、前伊那第三保育所主任保育士、遠水雅夫、前柔ら公民館係長、堀江英子、前柔ら公民館係長、星野拓子、前若草幼稚園主任、大久保明、前伊那学校給食センター主幹、及川幸恵、前柔ら第二保育所保育士、木村和代、前板橋小学校養護員。次に、新規採用者、名前の後に所属先をお知らせします。武井義明、総務課、宮本雄二、税務課、鴻巣達之、農政課、高田武之、国保年金課、吉谷拓磨、下水道課、三越和人、水道課、服部綾、学校教育課。私たちが本市の新規採用職員です。市民の皆様のために一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。新規採用職員の写真が載っています。